はい、皆さんこんにちは。今日はどうもありがとうございます。なんかマグロが終わったらなんか前の方にちょっと人がいなくなっちゃったんですけど、マグロやってたらみんながこういてその後すぐ喋ればいいかなと思ったんですけど、マグロと共に消えました。はい、で僕は硬いことが嫌いなんで、来賓の挨拶とか乾杯とかないんですけど、どうしても乾杯がないと酒が飲めない人もいるんで、とりあえず僕は乾杯って言うから、とりあえずもうまだ飲んでない人、ちょっと、うちのスタッフグラスをですねぜひ回してもらいたいなと思いますけれども、僕はもうさっきマグロを食べて飲みましたんで、それから展示をされている皆さんも飲んでください。ぜひ皆さんの分も置いてますんで、はい、もうどうぞ気にしないで、はい、じゃあとりあえずこうはいあげますから、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でちょっと10分か15分ぐらいちょっと、お話をさせていただきたいんですけども、今日は本当にですね、まあ10年ぐらい前からこういうことができたらいいなと考えてまして、で、なんか実現できてよかったなと思ってます。で今日申し込みは700人ぐらいの方が、申し込みされてます。で、それから企業の方50社の企業の方が来られてます。本当にありがとうございます。で今日はですね、僕は会社30年やって、で60を過ぎました。で60過ぎたんですけど、なんかこうちょっとばっかこう皆さんより先輩の部分、まあ僕の大先輩もたくさんいらっしゃるんですけども、なんかこう仕事とか人生の中で自分が学んだことをちょっとだけお話をしてみたいなというふうに思ってます。で30を過ぎてですね、会社を作りました。でその当時20代って私喋った人にもいるんですけど、小説家になりたかったんですね。で28まで小説書いてました。であんまうまくいかなくてですね、私の友人で新人賞を取った人が3人います。で2人は行方が分かりません。当時ですね、20代でですね新人賞を取ってたら、僕も今頃ですね寂しいアパートで小説書いてたんじゃないかと思うんですけども、そのうちの一人がですね、宮部みゆきっていう女性がいましてですね、彼女は当時弁護士事務所に勤めてましてね、で僕が文章を教えました。まあ話半分に聞いてください。ほんで彼女がね、この間の直木賞の候補に上がってるのを見て、なんか時代って時間ってすごい経っちゃったなってことを感じました。で、まあ皆さんお聞きしたいんですけど、60過ぎるってどうなのかなって、50代の人、40代の人、30代の人、60過ぎたらなんか分別があってちゃんとした大人になるんじゃないかと思ったんですけども、どうもですねなんか違うんですよ。で僕が考えてることは、これ見た目とか、それから顔にまあシワは増えました。これ小さい文字が読めなくなりました。ところがですね、皆さんによくお話ししておきたいんですけど、きっと70になっても一緒だと思うんですけど、心の中っていうか内面はねどんどん若返っていってるんですよ。だから外側は年を取るんだけど、内面は年を取らないんですよ。これがですね、なんかその時間の概念というものは心の中にはないのかなってことをすごく感じてます。で、まあ、人生と仕事から学んだ12の真実という話をしますので、ぜひですね出していただきたいと思います。まあ12個話せるかどうか、時間になったら止めてね。まずですね、今お話ししたみたいに、内なる自分は年を取らないんですよ。内面は全然年を取らないんですよ。僕がいくつに見えるかは別にしてね、心の中は変わらないし、ますます成長していくんですよ。これはすごく重要なことで、だからまあ年齢が僕より上の人とかね、自分の内面と他人の外側を比べないということなんですね。比べるとね、ちょっとがっかりしちゃったりすることもあると思います。じゃあその2に移ります。 60過ぎてこう思ったこと12個話しますんで、皆さんにね少しでも役に立てば。その2はね、ほぼ 100% 自分を助けるのは自分しかいないってことなんです。自分しかいないんですよ。そうするとね、自分が全ての答えを出さなきゃいけないんです。誰も責任取ってくれませんから。そうするとね、何しなきゃいけないかっていうとね、自分を育てることなんです。だから自分との付き合い方をですね、気をつけないといけない。自分との付き合い方の最も重要なことは何かっていうとね、皆さん方起きてから寝るまで一番会話をするのは誰かっていうと、子供でも奥さんでもないんです。自分自身なんです。ということは自分との会話をいかに大切にするかと。はい、3番目、これはですね、僕はあの大前健一さんの会に入ってまして、あなたの性格があなたの人生を決める、彼の友人という人がですね、スイスで彼のその友達の話を聞きました。その人がね、こう言ったんです。あなたの性格があなたの人生を決めるんだって。本当にそうです。60っていうのは、ここにいる皆さん、僕より若い人たくさんいるんで、自分、そうするとね、自分の性格を変えれば人生変わるんです。ということは、自分が思ってる思い込みを捨てるとすごい楽になるんです。で、性格を変えるには2つのことをやらなきゃいけないんです。1つはね、自分と会話するときに使う言葉を変えていくということです。ポジティブな言葉に変えていくという。だからもう1つはね、習慣を変えれば性格は変わるんです。その4、どんどんいかないといけないんで、はい、皆さん方ね、すべて、人生もすべて自分で選ぶことができるんですよ。朝起きた時にね、今日一日を不幸でいるか幸せでいるか自分で選べるんです。これはすっごい重要なことです。よろしいですか。だから、だってね、幸せって何かってこう考えた時に、こう喜ぶね、楽しいことがあって喜ぶ、いやそんなこと勝手にできないよって言うんだけど、テレビ見ててね、ほんで自分のひいきの野球チーム、昨日ね、稀勢の里と今日からなんか休むみたいですけど、負けたらあーって言った人たくさんいるけど、自分が相撲を取ってるわけじゃないんですよ。ということは、自分の感情のコントロールは自分がするということなんです。その後、成功より幸せを追い求めてください。その後ってことはあと7つありますんで、で僕はね、その幸せの方がいいと思ってたんです。あ、ごめんなさい、成功の方がいいと思って。なぜかって言ったら、いいですか、幸せって価値観が違うから、自分のうちゴミだらけにしてね、ゴミが道路にはめてたってね、おじさんゴミ片付けてくださいよって言ったらね、いや俺これで幸せなんだとかって言うでしょ。価値観が違うから、幸せの概念っていうのは人によって違うから、成功はその次に来るもんだから、成功の方がいいと思ってたんです。ところがですね、ショーン・エイカーさんという人の本を読みました。いいですか、自分が幸せだと思える人ほど良い結果を生んでいるんです。でね、だから成功より幸せを追い求めるのがいいっていうのがよく分かったんです。なぜかっていうと、成功には限りがないんです。1個成功すると次に行こうとする、もう1個成功するとその次に行こうとするんです。自分がポジティブになるには、最初に幸せを求めて、その先に成功を求める方がいいと思います。よろしいですか。だから成功したら幸せになるんじゃないんです。幸せな自分を持ってたら成功するということなんです。手順を絶対に変えてください。はい、で次、ちょっとだけコマーシャルさせてください。途中でよく入るじゃないですか、コマーシャルね。さっきマグロ見たでしょ、あのマグロ80万ぐらいするんですよ。そんでね、いいですか、この雑誌が1万2000円なんですよ。で、80人ぐらいの人が買ってくれればマグロ代チャラになるんで、一つよろしくお願いします。で、よろしくお願いします。いやね、この雑誌の中で面白いことはね、僕はね、ずっと欲しかったものがあるんです。税理士さんの数って77,116人、 会議をしている税理士さんが 57,101 人、税理士法人が 3,671 だけども、トップ500の人ってどんなのかな、どういう人たちかな。500番目の人は職員20人です。100人以上の職員を持つ会計事務所は65件です。50人以上が117件、20人以上が318件、いかに小さいかってことなんです。もうお客さん分け合わなくてもいいですからね。マグロ食べたい人、じゃあ雑誌一つよろしくお願いします。1人3切れは一応400人いると思って1人3切れ用意してますんで、あと次、まだあとね7つあるんで、ちょっとここら辺でワインどうぞ、皆さん飲んでください。飲みながらでいいですから。僕ね、アメリカでいろんなこういうの見てて、乾杯ってやらないんですよ。勝手に飲み始めるんです。で、僕の話聞きたくない人は後ろでなんか食べてればいいですから。はい、これからね、6番目、これはね、すごい重要なんです。ポジティブにフォーカスすれば人生は幸せになるんです。よくプラス発想って言うでしょ。確かにそうなんですよ。でね、テレビ見るとね、稀勢の里が負けたとかね、もう相撲でなんとかあったってね、それからね、人が死んだとかね、犬が人間に噛みついてもニュースにならないんですよ。いや、ニュースにしたかったら人間が犬に噛みつけばいいんですよ。でね、変なニュースばっかり流れるから、頭はマイナスにばかり気を取られるようにできてるんです。だからね、これから子供を産んだり、子供がこれから小学校に行くときにね、お母さんやお父さん言っちゃいけないことがあるんですよ。学校でなんか嫌なことなかった。子供はすごく正直だから、質問を受けたら答えようとするんです。9ついいことがあっても、1個だけ嫌なことがあったら、それをお母さんに報告するんです。だから脳はマイナスを探そうとするから、絶対にプラスのことだけをですね、聞いていくというふうにした方がいいと思います。時間があと5分ぐらいでね、この話どうしてもしたいんですけど、マイナスにフォーカスするってどういうことかっていうとね、ある女性の人、これ海外の話なんですけど、いいですか。その女性の人は失恋したんです。失恋して自殺したくなったんです。バスに乗ってもうある崖っぷちまで行こうと思うんですね。そこで身を投げて死のうと思うんです。バスに乗りました。乗った瞬間に大して人が乗ってないんです。東大行きのバスですから、奥の方に座ってる女性、左側、自分はこっち右側に座りました。金髪ですんごい綺麗な人がいるんです。目が合った瞬間にニコッと笑ってくれるんです。それで彼女思うんですよ、私もあんな風に綺麗に生まれたらもっと良かったのにと思うんです。そして椅子にこう座りました。2つ目か3つ目行った時に、まあワンマンバスですから、彼女が降りようとして後ろからなんてパッとチラッと見た、あの金髪の女性だと思うんです。やっぱりすごく気になるんです。自分は東大行って死ぬのに、なんであの子はあんなに綺麗なんだろう。そしたらですね、こう歩いていく時にですね、ちょっとこう肩がこう揺れるのが分かるんです。どうしたのかなと思ってそーっと足元を見たら、片方の足が義足なんですよ。ハッとするんです。私がもし片方に足がなかったら、それに不平不満を言ってたんじゃないかな。彼女のような素敵な笑顔はできないって。素敵な笑顔っていうのは素敵な心だから、素敵な笑顔はできるのかなと。はい、7番目、悩みは消えます、心は傷つきません。1年前の悩み、今日の悩みを覚えてる人いますか。いないんです。悩んでることは必ず消えます。それからね、よく私心傷ついちゃったって言うけどね、悪いことにフォーカスするから傷つくんです。一切そういうことを心のね、スクリーンに過去の悪いことは一切映さない。8番目、結果にフォーカスしない。これまで私5000人ぐらいの事業の方とお会いしました。いや、もっと名刺交換してると思います。残念なことが一つだけあるんです。税理士の先生、公認会計士の先生、今日弁護士の先生も来てます。それから司法書士さん、社労士さん、みんな私より頭がいいんです。勉強できるんです。その人たちの欠点が一つだけあるんです。結果にフォーカスしすぎるんです。結果にフォーカスすると、いいですか、 チャレンジしなくなるんです。プロセスにフォーカスするともっと頑張ろうとするんです。9番目、死神見たことある人。死神、神の先生だったら見たことないですけど、死神ってね、長い棒の先に鎌がついてるやつ持ってるんで、僕は見たことあるんです。いや本当にあるんですよ。信じても信じなくてもどちらでもいいです。そいつはですね、ずっと狙ってるんです。死にたい死にたいって言ったらちゃんと来てくれます。来ないとしたらまだ早いよって言ってるんです。そしてね、来ない方法が一つだけあるんです。朝目が覚めたら今日も頑張るぞ、今日は死なないぞって言ってください。太宰治はですね、人間は1日1回死について考えるって言ってました。僕も1日1回考える。1回死について考えるってことは今日生きるってことなんです。これをですね、毎日やったら絶対に死神は寄ってきません。本当にそうなんですよ。あと3つ、10番目、誤解して入社し理解して会社辞める。この通りなんです。だから会社の考え方を教え、だって会計事務所何してるかみんな分かってんですよ。ところが入社したら辞めるんですよ。何してるか一生懸命説明するんですよ。うちは何人いてこんなことやってて相続だって、そんなことはどうでもいいんですよ。どういう考え方の事務所なのかっていうことをやればいいです。これ顧問先に行って話してください。次、僕はですね、11番、これは、責任を分かち合う会社作りがいい。これはワシントン大学のベティン教授に習いました。今から15年ぐらい前にですね、ワシントン大学で勉強しました。その時に彼が言った言葉です。責任を分かち合うその文化作りっていうのがチームワークを作るんです。これが絶対にこれからの企業に必要なことです。12番、全てを挑戦の機会と捉えるということですね。これだけちょっと文章を見ながらお話をさせてください。カルロス・カスタネダの書いた未知への次元というので、ドン・ファンという彼がですね、次のように語るんです。いいですか。これ僕は10年以上もっと前に本を読んで、あ、これすげえなと、ね、全てを挑戦の機会と捉えようと思いました。なんて言って、平凡な人間と選手の違いは、平凡な人間は自分に何かあったら今日いいことあったな、自分ちょっと嫌なことがあったら嫌なことがあったなって思うんです。いいか悪いかで考える。ところが真の勇者は、どんなことが自分に起ころうと、これは挑戦の機会を神が与えたと思って頑張ると言ってました。まあ、今日は本当にですね、多くの皆さんに来ていただいて、私がこの32個っていうのは、これアン・ラモットさんという女性の方がね、人生と執筆で学んだ12の真実っていう話を聞いてね、俺もなんか考えてみようかな。だから皆さんもね、自分が考えるの12の真実を考えておいて、3年後ぐらいにまた見るといいんじゃないかと思います。帰る人が少ないっていうことは、やっぱりマグロ待ってるんですよね。これからね、30年ますます頑張っていきますんで、この後ね、僕が作った歌をみんなで歌いたいと、詩も書きますんで、音楽も作りました。ぜひね、音楽チーム上がってきてほしいと思うんですけども、これからまた30年どうぞよろしくお願いします。